国分寺生活者ネットワーク岩永康代、ここ分寺プラザから町の文化の発信を。情報公開と公文書管理、岩永。国では公文書のずさんな管理が露呈し、民主主義のあり方が根本から崩れている。公文書の管理と情報公開は事業の透明性や市民への説明責任を果たすために不可欠であり、セットで進めることが必須。情報公開サイトである公文書目録検索を市民にとって使いやすく改善するとともに、市政情報をホームページで分かりやすく公開提供し、情報公開の推進を。答え、検討する。岩永。市では情報公開は条例で定めているが、文書管理は行政内部で決定運用する規則である。東京都でも公文書管理条例が制定された。市民共有の知的財産である公文書の管理についても、議会の議決を経て制定される条例として整備すべき。答え、国と他市の動向も注視しながら考える。国分寺駅北口周辺施設の安全対策。岩永。西街区地下への階段最上部の段差がつまずきやすく危険。供用開始までに対策を。答え、薄い対策であるが受け止める。岩永。北口階段の展示ブロックは南口に比べて幅が狭い。また北口階段の手すりが階段部分のみ設置され、つながっていない。さらに南口の手すりには展示があるが北口にはないなど、北口はバリアフリーの視点や障害者・高齢者への配慮が欠けている。今後は建築物等の完成前に障害者や高齢者を含む市民参加で現場を見たり歩くなどの機会を設け、不具合を確認しご意見をいただく仕組みを。答え、検討する。岩永。本町2丁目交差点の駐車場表示看板の文字が歩行者用信号と同じ高さで、信号と同じ色のため間違いやすく危険。早急な対応を。答え、駐車場の管理会社に伝える。ここ分寺プラザの活用。岩永。4月のオープニングの際の市民の作品展示が好評だった。今後フロア全体の活用方法を検討する中で、市民ギャラリーとしての活用の検討を。答え、細かい使い方など整理していきたい。岩永。新たにスタートするサポーター会議に市民を公募するなど、市民の輪を広げる取り組みを要望する。妊娠期からの切れ目のない支援。岩永。子育て世代包括支援センター整備の中で、妊娠・出産に不安のある人が相談できる妊娠 SOS 窓口の設置を。答え、検討する。岩永。母子手帳の交付と合わせて、子どもの発達や相談記録を希望者がファイルで整理しまとめられる仕組みを。答え、センターの設置をきっかけに検討する。向会派日本共産党国分寺市議団中山豪。学童の増設、伊沢市長の無責任な姿勢が鮮明に。介護保険1、必要な方に必要なサービスを。生活援助サービスの月回数基準を国が決定。要介護1、27回、2、34回、3、43回、4、38回、5、31回。この回数を超える場合、10月からケアマネに市への報告を義務付ける制度運用を国が決めたことについて。問い、基準を超える回数であっても必要なサービスを保障することを求める。答え、回数で一律に制限するものではない。ケアマネの負担を増やさないことと、基準を超える回数も可能であることの周知を。安倍政権は生活援助サービスを狙い撃ちにして社会保障費を削減しようとしている。介護保険2、介護保険料の値上げは必要なし。介護給付費の予測から保険料が算出されますが、給付費の予測が高すぎる。 給付費が増える要因1から3と給付費の伸び率4の予測。1、介護報酬改定平成29年度 1.14%、 平成30年度予測 0.54%。 以下この順です。2、75歳以上の高齢者数の伸び率 2.9%、 2.4%。 3、要支援・要介護認定者数の伸び率 3.9%、 3.6%。 4、給付費の伸び率 3.3%、 7.5%。 給付費の伸び率を過大に予測しすぎている。適正な予測をすれば介護保険料引き下げの可能性があったことを求めた。学童・教愛状況解消と6年生までの受け入れ。4月時点、本田学童、定員数40、登録数91、登録率 228%。 第一東元町学童、定員数41、登録数79、登録率 193%。 第三泉町学童、定員数32、登録数57、登録率 178%。2014年に教愛状況の解消や6年生までの受け入れなど、市長が5年間で大至急検討を重ねたいと答弁しています。問い、6年生までの受け入れについて検討の内容は。答え、検討していない旨の答弁。問い、市長は現状について反省しているのか。市長が答弁せず部長が答弁。伊沢市長は無責任、早急な6年生受け入れ計画策定が市の最低限の責任。それには民間だけでなく公立での増設も含めた検討が必要。他、増設も含めた学校教室の確保、待機児童急増に対し、元町・新町保育園を受け入れ施設として0から2歳児の施設増設を求めた。向かい派、日本共産党国分寺市議団、岡部博明、道路建設の地権者対応、国保税特用ホーム。国3412号線の地権者への対応は、岡部、道路建設を進める以上は地権者の方々の生活にできる限り影響が及ばないように市が対応を行うのは当然のことだ。建設環境部長、丁寧に個別に対応している。岡部、市ができる限り近隣のまとまった土地を確保して地権者の中で希望する方にはそこに移っていただくという対応の検討を。建設環境部長、市に大きな財政負担が伴うと否定的見解。岡部、極めて不十分だし、まだまだできることをしなければならないことがある。市は今のような態度をとっていて平気なのかということが問われている。国保の都道府県化と今後の保険税。岡部、保険税の負担緩和を図るための繰り入れは10億2000万円ほど、28年度。これが国によって新たに赤字だとされるようになった部分か。健康部長、国によれば保険者の政策によるものとして赤字と定義されることになる。岡部、国はその赤字をどんなふうに解消すると言っているのか。健康部長、適正な保険税の見直し、収納率の向上、医療費適正化の3点示されている。岡部、今後国が言うように国分寺市も6年間で赤字を解消していくということになるのか。健康部長、現在国保運営に関する協議会に諮問中だ。岡部、国分寺市は加入者に新たな負担を課さないという姿勢を貫くべきではないか。健康部長、今回の都道府県化に伴い、将来的には都内の保険料率の今回の都道府県化に伴い、将来的には都内の保険料率の統一化を図っていくためには赤字の解消が必要であると考えている。岡部、あくまでも値上げする前提で今検討されているということがよくわかった。介護体制の充実と 介護施設の増設について、岡部国分寺市独自で特養ホームの待機者の詳細を調査するという考えはないのか。福祉部長、そのような調査は考えていない。現状としても地域包括支援センターにおいて家族等からの相談に応じ適切な対応が図られている。岡部、それならば市が地域包括支援センターに聞けば把握ができるということか。福祉部長、市の方から問い合わせれば可能。岡部、すぐにそこは把握していただきたい。公明党、木島隆、介護支援の充実、交通安全、防災対策等。安心の介護に向けて支援の充実を。問い、介護等高齢福祉の手続きや相談は泉プラザを基本に一部で本庁舎での対応となる。理想はどちらでも同じ手続きができること。可能な限りワンストップ一元的で対応を。答え、総合的な相談体制の検討を進めるとともに各部署との連携や窓口対応を工夫し改善したい。問い、介護事業者へのさらなる支援が必要。ヘルパー等の研修の場として福祉用具や設備が整っている泉プラザを活用できないか。答え、状況を把握し必要な支援を検討したい。若者・青少年への相談体制の充実を。問い、東京都が LINE 等の SNS を活用した悩み事、いじめやネットトラブル等の相談事業を開始した。これまでの電話相談等に加え、相談の選択肢として広報に努めてほしい。答え、重要だと認識、周知していきたい。バリアフリーのまちづくりを進めるべき。問い、改正バリアフリー法が成立した。バリアフリーを点から面へ進めるため、また補助制度活用が見込め、財政的にもメリットが大きい。市としてマスタープランおよび基本構想の策定を。答え、具体的に検討を進めたい。都道国分寺街道および滝久保通りの安全対策。問い、国分寺街道の歩道がない部分の安全対策としての緑色のカラー舗装が一部で色落ちし危険な箇所がある。また一里塚第二の一つ北側の信号付近は通学路でもあり対策が必要だ。問い、滝久保通りで歩道が狭い区間の対策が急務。1. 泉町立橋、泉町三丁目の歩道での自転車乗車が多く歩行者優先のサインなど対策を。 2. 南町三丁目から泉町一丁目、西本町一丁目は急な坂道区間。安全対策に万全を期してほしい。答え、それぞれ改善に向け都に要望していく。防災・木造住宅密集地域への対策推進のために。問い、関心ブレーカー支給がスタートする。阪神・淡路大震災と東日本大震災で原因が特定された火災の約6割が通電火災であることから対策として重要。対象者へ広報と支給促進を。答え、指摘を踏まえ丁寧に周知していく。問い、もみじ橋東本町2丁目は通勤通学で多くの市民が利用。周辺の防犯対策として市管理分の街灯に関しては早期に LED 化対応を。答え、可能な限り対応していきたい。他に民間との連携で自転車駐車場対策を質問。